はい、3月27日水曜日、駐止場を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチャメノスケと
アスキニーニーです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、もう今年度、はい、最後の放送ということで。
そうですね。
はい、もう3月も27日でございますよ。もう
あっという間ですね。
あっという間に、はい、ね、今3ヶ月ですか。
そうですね、
3ヶ月で。1月から始めて3ヶ月経ちましたけど、はい、どうですか、もうラジオは慣れましたか。
一応これ順調って言ってもいいんですけど、チャメさんから見てどうですか、ね、
すごく順調だし、もう全然何にも緊張してる様子もないし。
ですか。
で、なんだったらもう原付旅飯なんてものすごいね、高評価の。
今夜はめっちゃ嬉しいですね。
大人気企画になってますから。
最高です。ちょっとまた夏になるにかけて、
そう、さらにね、そうですね、いろんな、しかも原付でさ、ちょっと移動もしやすくなるし、
そうですね、
ね、ちょっと増えていく、紹介したい店も増えていくだろうし、
はい、
ね、ちょっと熱き言葉はまたちょっと薄くないかということも、これも、ちらほら聞こえておりますが、は
い、皆さん、いろんな意見いただけたら嬉しいので、お願いします。
ね、これもまあ、新しい企画にするのかとかね、
そうですね、
その辺も考えながら、
僕のこの人間としての厚みをこう増していくのも、また楽しんでいただけたらなっていう、
は
い、
熱き言葉で、暑さを増していけるように、
そうですね、だんだん、ね、はい、
育てていこうのコーナーにしても面白いかもしれないですね。
お願いします。
はい、ということでですね、はい、3月もね、なんかその終わりと言ってるんですけども、
はい、
先週土曜日ですか、
はい、
はい、オリジンお笑いライブ起承転結がありまして、
はい、
ベンビーさんと、ね、二階堂が、
はい、
はい、卒業、
はい、
ということになりまして、
でまあ、寂しいですね。で、
二階堂はもうオリジンも卒業して、
はい、
まあ、ちょっと内地の方の事務所に入ることを考えてますと、
はい、
で、ベンビーさんは、オリジン東京支部ということで、
はい、すごいですね、どんどんこう、ま、
すごいよね、
広げていって、
で、これでまたさ、じゃあ東京に行きたいって人が出た時に、
はい、
もうベンビーさんがさ、ちょっとその支部を大きくしててくれたら東京でも活躍とかしやすいんじゃないかと。
めちゃめちゃいいですね。
そう思うところなんですけどね、
僕も少しやっぱ東京にいた期間があるので、
はいはい、
ちょっとぜひまた東京で、
そう
で、
はい、だ、東京のつながりは絶対多いはずなんで、
はい、
ね、どんどんそうやってベンビーさんとも絡みながら、
そうですね、
ね、ベンビーさんも歌歌いますので、
あ、もう最高じゃないですか。
そうそうそう、その辺も含めてちょっと一緒にコラボしたら面白いんじゃないですか。
二人で路上ライブなんかしてみた
い。はいはいはい、は
い、いいですね。
で、まあ、場所借りてもいいですしね。
確かにいいです
ね。で、やっぱ東京とかそのオリジンの卒業した芸人さんとかが、はい、やっぱ先輩たちがたくさんいるので、
はい、
で、ミニオリジンお笑いライブとか、
いいですね、
で、そういうのもできたら面白そうな、
なんかどんどん広がっていく、この今後も楽しみですね。
そう感じになるんじゃないかと思います。はい、で、さあ、お、こちら来てますね、抹茶さんですね、
はい、
熱きハートの熱き兄に親とさ、
親とさ、
今日もいったましのこもっちょる放送を頼むでごわす、はい、ほいで、チョメノスケ丼、今月から起承転結の祭典の集計でワニ先生がほがないけん、今月から万代藩と二人でする言うちょったが、ありゃどげんしたということで、いや、起承転結の祭典の集計ね、
はい、
今そうワニ先生とかね、ワニ先生やった後にまた確認する方もいますのでね、
はい、
はい、そういうのもありましてやってますけど、マンデーさんと二人でするとは言うてないんですね。
いいですね。
そうそうそうそう。さあね、ということでお笑いライブ起承転結ありましたが、
はい、
ベンビーさんとね、二階堂のネタどうでした。
いや、もう最高でした。
最高でした。
実はですね、ベンビーさんの最後のネタ、ちょっと僕披露宴の二次会の司会が重なってまして、もう本当に最後の最後までちょっと粘ったんですけど、はい、僕の中ではやっぱりこの次のスケジュールがあるってことで、
ね、
ちょっと見ることができなくて。
でもこれもオリジンの大事な仕事ですからね。
そうですね。
そうそうそう、
リハーサルでは何回か、はい、
そのベミさんのね、
そう、拝見できたんですけど、やっぱりこう会場、
うん、
しかももう満員っていうか、
はいはい、
天物、
はい、
まあ、ベンビーさんこの最後ってことで、もうたくさんの本当人が、
はい、
見に来てた中で、うん、やっぱり見たかったなっていうのはもう本心では
あるんですけど、ね、でやっぱベンビーさんこのアドリブとかも結構出すんでね、
すごいですね。
そう、そういうところも見たかったなっていうところでしたけどね。
見たかったです。
いや、今回のネタ、そのベンビーさんはね、もう超おなじみで、2012年でね、オワングランプリチャンピオンを獲得した時のネタで、ヒロシ22のネタだったので、
すごいっすね。
もうね、なんだったらちょっとまあなんていうんですか、アイドルみたいな、
はい、
もう誰か分かるか、ヒロシにでキャーってなるぐらいの、
拍手、
そう、ヌーとかで、ね、もう拍手なるようなね、感じだったんでね、すごいなと。
一番絞りやってましたか。
一番絞りとかね、
本当の一番絞り、
そうそう、やってたやってたよ。キリン一番絞りね。そう、やったりとかで、あとは鈴崎とのネタの時に、
はい、
ベンビーさんが出てきたりして、
それは見れました。
見れました。めちゃくちゃ面白いなと。
面白いです
ね。で、エピソードトークみたいな感じの、
はい、
まあ、鈴木との思い出みたいな、
はい、
っていうのを話してた中で、その忘れ物多いみたいな、
はい、
そしたら当日にね、本当にまた忘れ物するというか、忘れ物というか、
はい、
忘れ物をする家に帰ったのに鍵を
忘れ、
そうそうそう、その天物に忘れるっていう、
はい、
ちょっとねすごいなと思って、
すごいっすね、
持ってるなみたいな。
ベンビーさんしっかりしてる僕はイメージだったんですけど、やっぱりそのなんかベンビーさんのそういうエピソードも聞いて、あ、ベンビーさんもやっぱ人間だったんだなっていう
ベンビーさんで、ね、もう逆に人間じゃないかもぐらい忘れ物してますから
いいですね。
そうそう、忘れ物エピソードはめちゃくちゃありますからねさあそんな ね、まあベンビーさんとあた二階堂も卒業で、
はい、
今回二階堂もめっちゃ受けてましたね。
受けてましたね、
うん、
なんかやっぱ二階堂さんならではのこの世界観みたいなのがあるじゃないですか。
あるからね、
なんかぜひこう東京でもその世界観を発揮してほしいですね。
で僕これもだから何回か言ってると思うんですけど、はい、毎回お笑いライブ始まる前、
はい、
なんだったら本番の30分か1時間ぐらい前に一回僕のところに来て、
はい、
まあ、一瞬雑な絡みして、なんか、はい、雨、つね、雨すなとか言って、必ずやってくるんですよ。
はい、
で、その後に、一回じゃあ今日のネタ見てもらっていいですかつって、ネタ見て、おー、いいな、俺だったらまあ、ここもっとこうした方がいいと思うけどなって言うけど、一時間前だからあんま変えられないじゃん。
はい、
これ意味あるネタ見せなのかなっていう時間があるんですよ。で、俺がもう言えるようなアドバイスなんで、いや、声出していこうと。
はい、
そう、っていうね、アドバイスしかできないんですけど、今回ね声が出てて二階堂
出てましたね。やっぱり気合が
最後の、そうで東京行くに向けて、はい、やっぱちょっと何ですかね、自信つけていこうみたいな、
はい、
っていうのもあったのか結構声出てて、出ることによって笑いの量もねぐっと上がってたと思うんですよ、うん、
確かにすごかったです。
だって設定はもうね今まで最高と言われてたんで、
はい、
ね、その本当に台本見ててオリジンの芸人がうわちょっと羨ましいなってなるぐらいの台本だったけど、やっぱ声が出ないと伝わらないみたいな、
はい、
ところがあったんですけど、今回はめちゃくちゃね声出てましたので、なんか良かったんじゃないのかなと。
良かったですね。やっぱ二階堂さんは、
はいはい、
よく若手稽古でもご一緒させていただくことが多くて、
ね、
なんかいろいろ二階堂さんもちょっと一ネタ僕にくださいよでもない
です
けど、
東京言ってたんだ、
お願いしますよとか言ったり、なんか東京でこういうの受けるかもしれないですよみたいなお話もずっとしてたので、
あ、じゃあ二階堂とは結構絡んでるんだ。
あ、そうです。僕的にはこう二階堂さんっていうのが人柄がすごい好きで、
うん、
なんかいいんですよね、そのやっぱ才能を持ってる、
はいはいはい、
なんかわかります。多分ものすごく喋るタイプの方ではないんですけど、うん、なんかこうなんていうんですかね、この熱量というか多分自分が持ってるものになんかやっぱ自信はあるんじゃないのかっていう、
うん、センスがすごいですからね。
すごいですよね、
うん、
やっぱり芸人してる二階堂さんめちゃめちゃかっこいいので、
かっこいい、うん、
超応援してます。テレビで見られる
日をね、
はい、
楽しみにしたいなと思ってるところでございます。さあ、はい、ですね、こちら、あ、群馬のアニゾーさん来てくれてます。
はい、
50歳に路上ライブさせるなということでいや本当にいきなり東京行ってベンビさん路上ライブやりましょう、過酷すぎるんでちょっと
新宿バスタバスターミナルがあるんです
よ。バスターミナル、
あそこでよく
路上ライブ
めちゃくちゃあるので、有名な人とかも向こうで路上ライブするのでベンビさんぜひ2人でお願いします。
いや過酷だから本当にで東京はその寒さもあるじゃん、その
確かに、
なんていうの、気温的な寒さもあるし、
はい、
見てくれなさそうなちょっとそういう寒さみたいなのもあったりするからね。
はい、
あとベミさんほどガラスのハートなんで結構気にしますから。
そうなんですね。
そうそうそう、ボケとかでなんかいやベミさんなんかこうだなみたいな、
はい、
ちょっとした例えで、まあ悪口じゃないですよ、
はい、
じゃないけどなんかいやベミさんはこうだからなみたいなこと言っただけであお前そういう風に思ってたんだみたいなでいやいやそうこれボケですボケですって言ってもいやでもボケでもな思ってないと出てこないからなみたいな、
めちゃめちゃガラスのハートじゃない
ですか。そうそう、ガラスのハートですから、あんまりちょっとこういう東京のねまだ目線はちょっとあれかもしれないですけど、
そうですね、
そうそうそう、
はい、もしベンビーさんがこのやりたいって時には僕にまた連絡いただいたら、
あ、そうですね、
はい、お願いします。
お願いします。さあ円楽さん来てくれてます。ベンビーさんの知る男優デビューが楽しみだこんにちはということでいやいやそっちのデビューはしないですよ、男優です。
そちらの方も、
そちらの方じゃないです、ちゃんとまあ男優でねしっかりとした、はい、俳優さんの方でいきますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、あんつばさん来てくれてます。
はい、
長命22こんばんワンデイベンビーさん中村和さんのラストワンデイ始まったよということで、あ、もうね今日聞いてるんですかね。
はい、
はい、続きましてがですね、こちらがあ、サンパチマイク出してたあつき22ということでマチャさんから質問来てますけど、
はい、実は初めてサンパチマイクを、
はい、裏方は初めて、
裏方で一度ワニ先生の道具を一度出したことあるんですけど、
はい、あれね、落語のね、
あ、そうです、
はいはいはい、
でもサンパチマイクを今回初めて出しました、
うん、
めちゃくちゃ緊張して、
はい、
もう裏でもう本当に空いてる時間、舞台が空いてる時間はもう練習して、う
ん、リハとかもね、
はい、
ありますからね、このリハの時間もしっかりとその本番みたいにちゃんと早く出して早く開けて あの、OK ですみたいな。
そうなんですよね。
そうそうそう。
しかも、今回のベンビーさんと二階堂さん、この卒業ライブということで、はい、やっぱりこう、何かミスはできないとあんまりこう、
そうだね、
なんていうんですかね、やっぱスムーズに。
変な時間があるのは嫌だから。
めっちゃ嫌だったので、うん、で僕がちょっと場を崩したら、やばいなっていうので、めっちゃもう気合い入れて。
これ気合入るね。
練習したの、コード巻くのとかめっちゃむずいので、もうなんか、でも、大丈夫だったと思います。スムーズに。
はい。いやいや、スムーズでしたよ。
皆さんにご迷惑かけない程度っていうか、うん、はい。
めちゃくちゃ良かったなと思いましたから。
ありがとうございます。
さあ、こちらですね、あんつばさんから、はい、おととしの起承転結で、2020年にベンビーさんに言われた、名字、小峰さんと聞いたら、よしかったってネタを見たときは、もう苦笑いしたなということで、ね、あの、大峰さんですから、
あ、はい、
そうそうそう、大峰さんと小峰さんで、あ、小峰さんって聞いた瞬間、あ、ちょっと買ったな、みたいな、はい、そう、っていうのがね、ネタを見たとき苦笑いしたなっていうのもありますね。
いいですね。
いいですね、ベンビーさんとの思い出ですね。
いいですね。
さあ、マチャさんから、でも、舞台降りたら喋らないぞ、二階堂は、ということで、でもね、意外と二階堂ね、はい、裏で僕結構喋るんですよ。で、だからこの、喋る人と喋らない人の差もあるかもしれないですね。
そうですね。
そう。っていうのも、まあ、ちょっとこれもあるのかなと思うんですけど、二階堂入った時って、コロナ禍だったんですよ。で、
ちょうど早い。
そう。で、その時、そのリーダーやってたの僕で。
あ、ええー。
そうそう。で、でも、なんですかね、今で言うと新人オーディションとか、あの、はい、研修期間のなんか漫才を週に一回やる、ネタを、はい、週に一回やるってあったじゃないですか。はい、で、みんなの前でやるじゃないですか。
はい、
あれがみんな集まれなくて、
はい、
で、二階堂は、その、何ですかね、事務所に来る。
はい。
で、僕も事務所にいる。でも、ここも、もう密を避けて、離れながら。で、カメラを、カメラの前でやって、それを、その、オリジン芸人が YouTube で見るっていう。
すごい。
生配信で、その、オリジンの芸人だけに見えるように、生配信にして、で、その、何ですかね、ネタをするっていうのがあったんですよ。
はい。
で、それぞれみんなからコメントもらうみたいな。
はい。
っていうのがあって、だから二階堂は、その、最初にその芸人さんたちと喋る期間がなかったんですよ。
はい、
そう。で、そんな中、まあ、一応僕だけは会ってるから、
はい、
なんか、直接、なんか、こうだったんじゃないとか、
はい、
あ、今回の良かったよとか、喋ってるから、まだちょっと喋りかけてくれるのかなっていうのもありますね。
あの時のやっぱ思い出というか。
そうそうそう。はい、入った時のなんか思い出みたいなのがあって、だ今回なんか、起承転結歴どんだけですかって聞かれて、はい、3年目ですって言ってたから、あ、もう3年いたんだっていう。ちょっと感慨深いね、ものもありましたけど。
そうですね。あってますね、もう3年多分。
そうそうそう。二階堂との思い出とかあります？
二階堂さんは、結構僕、その喋れてた方だと思います。その話を聞いたら。
どんな話するの？
なんか本当に、本当にしょうもない話です。この、なんか、二階堂さん、今日もいけてますね、みたいな。
いや、待って、たわいもない会話なんだ。
で、俺の次、男前芸人任せたぜ、みたいなこと言ってくれるんです。二階堂さんも男前じゃないですか。
え、二階堂が言ってくるの？
あ、そうです。
おお、いいね。
任せたぜ、みたいな感じもあったり、なんかいろいろお笑い、若手稽古で、なんか大喜利とか、やったりして、
うん、
また二階堂さんの、このまた才能を僕は目の当たりにして、より尊敬を増していくみたいな。
なるほど、大喜利やっぱ面白かったんだ。は
い、そうそうそう。
おお。
あとやっぱ表情の使い方だったり、こう、間とかが多分上手いので、
うん、間はね、独特ですからね。
独特ですよね。
うん。すごい静かな、ボソっていうのを出したりするんで。またそれがいいんですよね、味があって。ね、はいはいはい。
意外ととかいろいろコミュニケーション取れたんじゃないのか。
お、そうなんだ。二、はい、人で別にプライベートで遊びに行ったりは？
あ、まあないですよね。
あ、ないんだ。
ないです。
ああ、僕一回だけ、それこそ、なんですかね、ヘッシーが、
はい。
その、ヘッシー軍団だって言って連れてきたメンバーが、それこそ、鉄拳ビビンバの正竹と、
はい、
と二階堂。
はい。
と、ヘッシーが3人で一緒に飲んでて。で、その時にうちのお店に来てくれて。で、
いいですね、
おお、まさか、二階堂もこういう会来るんだ、みたいな。その、まあ、ちょっと先輩との飲み会じゃないけど。そう、って思って、まあ、結構ちょっとツッコミだらけのメンバー、まあ、松竹が回しながら、
はい、
うまいこと回しながらやるような、
は
い、
上手ですもんね、
そう、感じでやってたんですけど、
はい、
その時、まあ、来るんだと思ったけど、めちゃくちゃずっとコーラばっか飲んでて。そう、だからお酒全然飲まないで、でもその場にずっといるっていう。
いいですね、こう付き合いも。
そう。
はい。
で、バーってずっと見てたんですけど、全然喋らないのよ、その時は。でも楽しいって聞いたら、めっちゃ楽しいですって言うから。
いいですね。そう。楽しんで出てくれたら、その空間を。
そう。で、はい、なんか、一応ヘッシーに、あ、ヘッシーもこうやって軍団作るようになったんだな、みたいな。なんか、すごい後輩が来てくれてるなって言ったら、まあ、実は、ビッシュ。ビッシュですの。ビッシュが好きなメンバーで。
あ、そうなんです
ね。そう。だからヘッシーを尊敬してるんじゃなくて、みんなビッシュが好きだから集まってるんで、ヘッシー軍団じゃなくて、ビッシュ会でした。
マジ
っ
すか。
そうそうそう。で、いざ、みんなでビッシュの歌を歌うってなったら、二階堂めっちゃ声出して歌うんですよ。 だ意外
聞いてみたい
意外だなっていう意外です、ね、めちゃくちゃ好きだということでね
すごいな待って待って
そ う, とかそうそうそうの歌とか
いいっすね
だちょっと意外な一面見れてあこういう一面あるんだみたいない
いですね
そうっていうところとかもありましたね
素敵なんか素敵ですねやっぱこうなんか推しがいるっていうかこの、うん、いいですね
そうそうめちゃくちゃ、はい、いいですよ
なんか二階堂さんもビッシュのファンでそう二階堂さんもファンがいてみたいな、うんやっぱそういうこの人前に立つ仕事ってなんかそういうなんか魅力
活力がありますからね
ありますよね
そうそうそうい
いな
じゃあ、続きましたベンビーさんの話だとしたら、はい、ベンビーさんとは飲みに行ったこと
ベンビーさんとは、はい、飲みに行ったこともあります
あるんだ
で初ラジオあのオリジンアワーあのベンビーズアワー、うん、
ベンビーアワ
ー出させていただいたりとかほうほうほうっていうのもあるのあとベンビーズキッチンもはいはい呼んでいただいたりっていうのがあって、はいはい、いろいろなんかお話は
今入ってさまあ半年経たないぐらいだと思うけど、はい、その間でじゃあ結構ベンビーさんにお世話になってるんだ
お世話になってますめちゃめちゃお世話になってると
思いますなんか思い出話みたいなのある
なんかベンビーさん、ベンビーさん、僕はもう本当に沖縄のそれこそ大御所というか、その本当にもう名前も知ってるテレビでも見たことあるって方だったので、
超有名人というかね、
はい、恐れ多いというか、やっぱどう、なんか
ちょっとドキドキするよね、最初はね。は
い、でも、めちゃくちゃベンビーさんが優しくて、初対面の時でもめちゃめちゃお話、うん、もう優しいイメージ。ああ。本当にっていう。
いや、めちゃくちゃ優しい。僕らも、リクエスト入って、最初の研修期間の時に、はい、ちょっとしてからなんか、それこそ、シュリかな、はい、シュリがね、めっちゃ最初に喋りかけてくれてて、はい、で、いや、もう、一回飲み会しましょうよ、みたいな、はい。コロナ前です。全然コロナ前ですし、もう、なんだったら今8年前とか、9年前ぐらいの話ですけど、しようよって言って、で、僕は沖縄来たばっかり。
はい、
で、やっぱ沖縄の芸能事情とか全く知らない中で、はい、その、ジュン選手とか、はい、その時いたメンバーが本当ちょっと豪華というか、珍しいメンバーですけど、ジュン選手、はい、ベンビーさん。で、サーキーだったかな、
はい、
サーキーで、まあ、僕、マングーさんとか、はい、で、シュリーとか、はい、まあ、ちょっとその辺のメンバーで、
すごいですね。
ちょっと飲み会しようってなって、はい、で飲み会してたんですよ。
はい、
で、その、ベンビーさんと飲めるってなった時に、もう、マングーから、この人はすごい人だった。で、そう、マングーも本当にすごい人で、この見てたんだっていう話してて、で、僕、ジュン選手は知ってたんですよ。
はい、
その、内地でも見たことあって。そうそうそう。
す
ごいですね、で、すごい飲み会に参加させてもらってんだなと思って、はいで、本当になんか、じゃあ、すいません、失礼します、みたいな。
はい。
して、その、岸本とかもいたのかな、その、ベンビーさんの、よく一緒に飲んでたメンバーの、その、芸人の方もいて、
はい。
で、その子が、ベンビーさんのお酒とかを作ってんだよ。
そう。すごい。
で、なんか、他の人には作らせないと。
はい。
で、俺の割合を知ってんのはこいつなんだよ、みたいな。あ、なんか、かっこいいな、みたいな。その、芸人同士の、なんかね、この、師弟関係じゃないけど、
めっちゃいい
です。俺もちょっと、お酒作れるように頑張んないとな、みたいな。
はい。
って言ってた、俺、その時に、ジュン選手にちょっと騙されて、はい、沖縄の方言教えてあげるよみたいな、
はい、
なんかそのありがとうみたいな意味が、はい、その本当ハゴサヨっていう言葉だからって言われて、
やばいな。
で、あって言うんですねみたいな。で、ちょっとベミさんに言ってみみたいな。で、なんかそのベミさんな、頑張れよリクエストって、あハゴサヨつって、
やばい。
したらベミさん、うんうんってなって、でってなって、
やばい。
したらジュン選手たちは笑ってるんですよ。で、もう一回なんかな。で、どんどん飲めば飲むほどやっぱちょっと熱くなってくるじゃないですか。はい、で、本当にめっちゃ、本当に応援してるから頑張れよと。で、大阪行ってからこうやって、こっちに来て頑張るっていうのもすごいいいと思うんだよな、みたいな。
はい、
で、ほんで、ハゴさよ、つって。
やばい。
したら、うん、お前、さっきから自分が何言ってるか分かるかって言われて、いや、ありがとうっていう意味だって教えてもらいました、みたいな。
すごい。
あ、本当にそれは使っちゃいけない言葉だからね、って。しかも先輩には絶対使ったらダメだよって言って。で、ジョン選手来た、実はこういう意味だよ、みたいな。
はい、
ちょっとこう、汚いよ、とか。そう、はい。みたいな意味で、いや、ほんとすいませんでした、みたいな。それがベミさんの最初で。
いいですね。
で、ベミさんに聞いたら、本当に失礼なやつなのかなと思った、みたいな。で、言われたけど、は
い、
で、そこからまた仲良くなって、
いいですね、
そう。
素敵な、なんか、いいエピソードですね。
そう、で、プライベートでも飲ませてもらったりとか。はい、そう、で、ベミさんのこの熱い話、この、やっぱ、東京行く話とか、はい、本当はなんか、一回大阪に行って売れて、そう、はい、でもう一回その後に東京に行って売れて、
はい、
沖縄大阪東京3回売れた男になりたいみたいな。
めっちゃかっこいいですね。
めっちゃかっこいいなと思って。
めっちゃかっこいい
な。なんか大阪で売れて東京に行く人いるじゃないですか、
はい、
だけどそうじゃなくて沖縄でも売れて大阪でも売れてさらに東京に行くっていうのかっこよくないかみたいな。
めちゃめちゃかっこいいですね。
だこういうのいいなっていうのとで、あとは僕都市伝説好きなんだ、はい、なんでちょっと都市伝説仲間として、そう、飲んだらちょっと熱くなるんですよ、
はい、
でなんかちょっと最近の都市伝説ないかとか言って、月人工物説って知ってますかとか、そう、こういう話したりして、おーおー、ちょっと聞かせようみたいな。
いいですね。
そう。だから本当はやりたかったんですよ。そのメンビさんとこういう都市伝説ライブっていうのをちょっとやりたくて。
いいっすね。なんか二人のこうなんか ラジオ番組とか持ってほしかったっすね。
そう、
都市伝説系とか
そう、あの、ピロンピロンとかも、こういう都市伝説好きなんで、はい、なんかそういう都市伝説好きなメンバー集めて、ちょっとやりたかったなっていうのも。
めちゃめちゃいいっすね。
そう、あったりした所蔵なんですけどもね。
めっちゃ素敵。
さあ、皆さん来てくれてます。
ありがとうございます。
さあ、お笑いスカンピンさん。沖縄のあるガソリンスタンドでタイムセール18時までやってます。厚木にもどうですかということで。いや、原付ね。ガソリン安かったら助かりますけど。
いいですね。タイムセール18時までやってるんですね。
いや、ありがたいですね。
ハッピーアワー的な。
いや、なんかそう、ビールみたいになってるけど。さあ、あとはですね、はい、大阪のうちさん来てくれてます。毎度、チョメ、私土曜日はライブ行ったんやけど、チョメいたということで。いや、いましたよ。配信 MC の、あの、リクエストっていうので多分喋ってたんですけど、気づかんかったかな。で、今回ね、あれなんですよ。ベンビーさんに最後挨拶に行きたくて、
はいはい、
マングーと下に、なかなか普段、配信 MC したのもそのまま、お疲れ様でしたって帰ること多いんですけど、はい、今回ちょっと下に行って、お見送りの場所の方まで行ったんですけど、はい、ベンビーさんすごい列で。
いや、すごいでしょうね。
そう、ちょっとね、挨拶、その時にはできなかったというか、もうその、はい、ライブ見た後にすぐ、いや、今回すごい良かったですっていうのを伝えたかったんですけど、はい、お世話になりましたっていうのを言いたかったんですけど、まあまあちょっとあと、2日、3日あると思うんで、
そうですね。
どっかでちょっとまた改めて俺、伝えに行かないとなと思ってるんですけど。
2日、寂しいですね。
そうそうそう。さあさあ、続きまして、アンツバさん、チョメとニーニーは明日アウトプットの便秘キッチン行くのということなんですけど、便秘キッチン行きたいんですけど、どうも。でも、あの、私もライブがありまして。というのが、みんなが聞きたいチョメ話ということで。
いいですね。
はい、チョメの助と、元ザブングルの松尾さん二人で、はい、まあ、トークライブ、ちょっとするので、ちょっと被っちゃってね。
はい。
ちょっといけないんですけど、はい、まあ、あの、皆さんも一部、便秘キッチンの方行って、二部で僕の方来るって言ってもありますし。
あ、いいですね。
でも今回はちょっと便秘さんラストなんでね。
はい。
ちょっと便秘さんの方優先して。
そう。
そう、僕らもまた沖縄でもっとできたらなと。
はい。チョメさんもこれからまた毎月多分やられていくような感じなんですかね。は
い。ちょっとなんか、
シリーズ化みたいな。
そう、テレビでは言えないような話とかをちょっと聞き出したいなと思ったり。
いいですね。
そうそう。
で、僕はちょっとじゃあ両方やっぱお世話になってるお二人先輩なので、やっぱ、あの、明日は両方とも行かないってことで。
え、多い。どっちも取らないという選択肢があるな。
はい、
いや、どっちが取れそれだったら。
選べないですよ、やっぱり。
選べないから選ばないじゃないんですよ。さあ、という感じでね、はい、ベンビーさんと二階堂との思い出話でございました。
はい、
さあ、こっからはですね、大喜利をやって、
はい、
行きましょう、
はい、
本日の大喜利のお題。こんなハンバーガー屋は嫌だ、
はい。
はい、こちらでございます。ちょっとね、今回はシンプルにしてますので、はい、皆様メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、では、はい、CM の後に、はい、オリジン、あれ、大喜利のコーナーやりたいと思いますので、
はい、
皆様よろしくお願いいたします。それでは、一旦 CM です。
どうも
ノーブレーキです。
僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます。
はい、
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088。 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんで、ぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
はい、3月27日水曜日17時24分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX! 雪のぶヒップホップ。
あーい、
あーい、ということで、あんま忘れるとこだった。
びっくりした。
あれ誰が言うんだっけってなっちゃった。
俺が言うのかもと思った。
変な間ありましたけど、ごめんなさいね。
はい、
ちょっと、なかなかね、まだ慣れないですね。一人で全部言うのは。さあ、こちらのコーナーですね。
はい、
本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
本日のお題が、こんなハンバーガー屋は嫌だ。こちらでございます。
はい、
さあ、ではまず早速 X の方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、X ネーム、万代です。
はい、
行きましょう。こんなハンバーガー屋は嫌だ。実際にキャトルミューティレーションした家畜を使用しているため、産地の表示が UFO となっているということで、ね、キャトルミューティレーション、ウィーンって光で、
あ、はい、
牛をこう、うーってやるじゃないですか、はい。あれのことなんですけど。
すごい、初めて聞いた。
でも嫌だな、なんか、一回宇宙人にさ、なんか、いじっくり回されたであろう牛を食べるのって怖くない？
めっちゃ怖いっすね。
チップ出てきそうなさ。
めっちゃ怖い。
ね、ハンバーガーの中からチップ出てきて、うわーってなりそうな。
すごい。
産地 UFO って、いや、どうやって、もう一回戻ってきたんだろうね。一回こう上に上がって戻ってきた牛を使ってますと。
めちゃくちゃ怖い。
でも希少性はすごいですから。
確かに。
ね、なんか超常的な力手に入れる可能性もありますし。
そうっすね。すごいな。
これいいかもしれない。
これいいっすね。
いいけど嫌だな、なんかな。確かに。怖さはある。他の人が食べてるのは見てみたい。
はい。確かに、確かに。ね。
さあ、こちら、続きまして。隣で実際に肉を作るところからの実演販売ということで、これも嫌だな。
嫌だな。
だからもうね、牛がいっぱいいて、
はい、
一頭ずついなくなっていって、で、じゃあ本日のハンバーガーですね。これ気まずすぎるでしょ。
まずいっすね。
悲しすぎるから。
やばい。
で、あんなすごいつぶらな瞳で見てた牛がこうなって、で、牛肉 100% ですって言われたらもっとはーってなりますから。
もうちょっとお金払おう。あもうみたいな、
そう、なんかなんですか、うどんとかさ、そばをさ、はい、その打つところからさ、はい、見せてくれるのはさ、あすごい技術使ってんな、こうやって手打ちで作ってんだなみたいなと思うけど、
確かに
牛とかは嫌だな。
ちょっとそうですね。
ねえ、悲しいですから。
悲しすぎますよそこは。
さあ、続きましてがですね、マチャさん行きたいと思います。
お願いします。
はい、こんなハンバーガー屋は嫌だ。メニューが全部半端なバーガーの。ハンパーガー屋ということで。
あ、嫌だな。
ハンパーガー屋。ね。トマトの、ちょっと右側の部分だけ入ってるとか。
あ、嫌ですね。
嫌ですね。
嫌ですね。
レタス入ってて、で、なんですか、マヨネーズがちょっと右に偏ってたりして。
嫌だな。
左側固めたら全然マヨネーズにたどり着かないとか。全部半端ですから。
クレームしか入らなそうですね。
そうそうそうそう。全然、ここピクルス抜きましたって言って、ピクルス抜いてないけど、ちょっとだけ入ってますよ、みたいな。嫌ですね。
嫌ですね。
半端なの嫌ですから。
そうですね。
さあ、続きましてがですね、はい、こちら。看板に、偽りありなメニューがパンだけのパンバーガー屋ということで。なかなか難しいな、これも。ハンパーガー屋と似てるけど。
似てますね。うん、
パンバーガー屋。
パン
変な偽りのパンばっかあるんですね。偽りのパンって何ってなりますけどね。
確かに。
さあ、
教えてください、偽りのパン。
ね、が何なのかっていう話ですから。はい、さあ、続きましてが、アンツバさん行きたいと思います。
はい。
こんなハンバーガー屋は嫌だ。
はい。
サイコロの目が、半出なかったら、出た数字の1000倍の支払いになるということで。ね、ハンバーガー屋だから、超過半はもう半しかかけられないというね。
やばいっすね。
そう。で、半の目が出なかったら、1000倍ですから。
1000倍ってやばくないっすか？
まあ、1000倍やばいけど、まあ、なんか、あ、でもやばいな。
やばいっすね。
5とか出たら、あれなのか。
だいぶやばいっすね。1000円。
5000円ですとか。
やばいっすね。
そうそうそう。
デージ。
で、めちゃくちゃ。でも何この、半が出たら、無料になるのか。あ、無料というか、ね、無料になって、
はい、
出なかったら1000倍、いやリスクが高いな、
高いな、ちょっとそこは、
これは嫌ですね、
相当高い、
悲しいですから。
はい、
さあ、続きましてがですね、こちらが、こちらですね、おこちら、あ、ラジオネームがですね、メールの方行きたいと思います、
はい、
ラジオネームカーボンギアです、
はい、
こんにちは、あつき兄に、ウリズンの季節いかがお過ごしですか、ケイスケさんということで初夏ですからね。ウリズンの季節いいですね、なんかね。
素晴らしいですね。
さあ行きましょう。こんなハンバーガー屋は嫌だ。酒臭いということで、飲みながらやってるな。
めっちゃ嫌だな。
嫌だな、なんか信じられないな。
めっちゃ嫌ですね。
でも意外とこういうとこの方がいいハンバーガー出てくるんですよね。酒臭いおじさんが作ってるのにうまいみたいな。
いいですね、ちょっと味クーターで。
そうそうそう、ありますからね。さあ続きまして、結局、全部バラして食べるということで、大きいやつあるじゃん。
はい、
なんか、肉、
はい、
なんか、この厚みすごくて、肉、トマト、レタス、チーズ、肉、トマト、レタスですごい厚さになってて、
はい、
結局、口ではいけないからバラして食べるみたいな、ね。
めっちゃ嫌だな。
で、嫌だな。なんか、ハンバーガーのいいとこが全部なくなって
しまう。なくなりますね。
結局、バラすんかいみたいな。
めっちゃ嫌ですよ、それは。
さあ、続きましてがですね、
はい、
学生さんには、 バリカタ麺の替え玉が無料だということで。
いや
麺だけ出てきても困るのよ。スープうないし、ハンバーガー屋に来てるのに、
確かに。
バリカタ麺無料で出されても、
めっちゃいいですよ。
替え玉出されても困りますからね。
飛び鑑定ですよ
ね。ねえ、はい、どうしようもないですから。さあ、続きましてが、
はい。
フランス料理のシェフなので、上の方からバンズ、や、具材が、時間差で一つ一つ出てくるということで。
いやだ。
フランス料理形式で、
はい、
お皿にちょっとちっちゃなバンズでこう出てきて、
はい、
そう、まずはこちらからお食べくださいって。
いや。
で、なんかフォークとナイフ使ってちょっと、パクって食べて、
はい、
一口サイズのもの食べて。
めっちゃいいですね。
そう。で、10分後ぐらいに続いてバンズですって。
めっちゃいい
です。いや、もう、パンの味忘れたけどみたいな。
これもしかしたら最初パン出て最後パンで終わるってことですか？
そうそう。
めっちゃ嫌だな。
で、これで挟みましたよってことになりますから。
めっちゃいいですよ。
これ嫌だな。
はい、体の中で挟んだ。
そう。挟んだことになるっていう。
いや、もう消化してね。
量もめっちゃ少ないですよ。
あ、もう嫌です。めっちゃ嫌です。
めっちゃ嫌ですけどね。じゃあ続きましてがですね。
はい。
窓から涙ぐんだ牛が見ているということで。これも悲しいね。
はい。
なんか、分かってんのか分かってないけど、のか分かんないですけど、はい、牛ってなんか、そういう感情ありそうじゃないですか。
いや、確かにありそうです。
分かってそうな。しかも涙ぐんでるってことは、まあ、息子なのか、
はい、
それともこの親なのか、それにもよってね、変わってきますから、いやー、ね、悲しいな、そうなったら。
悲しいな。
いやですね。じゃあ、どんどんね、ツイキャスの方から紹介していきたいと思います。さあ、続きまして、オアライスカンピーさんいきたいと思います。
はい。
はい、こんなハンバーガー屋は嫌だ。食べるたんびに、うわっと言ってくるという。はい、じゃあこちら、はい、チーズバーガーでーすって。うわ
いやだ
って。え、なになに なんか入ってんのみたいな。
めっちゃ嫌
っす。めっちゃ嫌じゃない。
めっちゃ嫌。
なんもないですよって言うの。うわ
めっちゃ嫌だ。
これシンプルに嫌だな、これ。
何か入れてるってことなんです
かね。そう。そんなことないですよ、つって。
めっちゃ怖い。
そう。で、食べ終わったら、うわつって。
うおじゃないよ、やって。
何って、それ答えてくれないのも怖いですからね。
めっちゃ怖いっすね。
じゃあ続きましてがですね、円楽さん行きたいと思います。
お願いします。
こんなハンバーガー屋は嫌だ。スマイルいかがですか？スマイル0円ですよ。スマイルどうですか？スマイルどうと、スマイルの押し売りをしてくるということで。
めっちゃ怖い。
あんなさ、ハンバーガー屋の人はさ、はい、なんかスマイルください、0円なんでしょって言われる客が嫌っていうのは聞いたことあるけど、はい、なんかさ、ちょっとヤンキーとかさ、はい、スマイル0円でしょ、はい、笑って、スマイルしてって。
めっちゃ嫌
だ。で、嫌な客だなと思ってたけど、
はい、
まさかの押し売りっていう。はい、スマイルどうですか？はい、スマイル0円ですから。
怖い。
あ、いいです。
怖い。
いえ、0円ですよ。0円だからスマイル、はい、スマイルどうぞ。
怖い。
はい、スマイル。めっちゃ嫌だな、これな。
めっちゃ怖いっすね。
めっちゃ怖い。何このスマイルをしないと、なんか、店長に怒られるみたいなさ。
めっちゃ怖い。
ブラック企業感半端ないけど。
めっちゃ
嫌ですね。
今すぐやめた方がいいです。
そう、絶対嫌ですね、はい、こちら。さあ、大阪のうっちーさん行きたいと思います。
お願いします。
はい、こんなハンバーガー屋は嫌だ。バーガーにハンバーグは挟んでなく、バンズの間はピクルスだけということで。パンにピクルスが挟んであるだけです。
ピクルスちょっとだからいいんですよ。
そう。で、さらに、あれですよ、ピクルス抜いてくださいって言ったらもう何も挟んでないですから。これ悲しいですね。
これやばいっすね。
これやばいな、これは。
やばいって。
さあ、ああ、いいですね。あんつばさん行きたいと思います。
お願いします。
こんなハンバーガー屋は嫌だ。パティじゃなくて、パンティが挟まっているということで。しょうもな。
でも好きなんですよ、こういうの。
これいいな。
好きなんですよ、こういうの。
すいません、ちょっと、なんか、これ、何すか、これ。つって。ああ、パンティです。パティじゃなくて、はい、パンティです。
パンティです。
どうしたらいいの、これ。あと、どういうパンティなのかによるし、なんか。
確かに。
うん。屈強な男だらけの中でパンティ出されても困るし。
これめっちゃ怖いですね、これ。一旦噛んでくれってことですか。
だし、これをどうしていいのかわからないからな。
めっちゃ怖い、なんか。
ね、ああって言って受け取って、あたふたして終わりそうな。
確かに。
ね、困りますね、これは。
衛生的にもあんまよろしくないし。
いや、なんで食べようとするんですか。そこ食べれないでしょう。
パンティ、
はい。さあ、いいですね、これ。
いいですね。
さあ、続きまして、お笑いスカンピンさん行きたいと思います。はい、こんなハンバーガー屋は嫌だ。厨房から、それは違くない？だって仕方ねえだろといった胸の会話が聞こえてくるということで。
いや。
嫌ですね。
くせ
え。いや、それ違くない？いいの、それで。え？それ、いや、しょうがないだろ、お前。もう、これ入れとけ。わかんない。あいつ、テイクアウトだからわかんないから、どうせ後から家に帰って開けるだけだろ。わからん、つって。
めっちゃ嫌だ。
はい、お待たせしましたって言われても。
怖い。
いや、絶対嫌なんだけど、みたいな。
切り返しが怖いそうかも。
いや、嫌ですね。
絶対その人が、うわ、 うわーって言ってますよ。
そうそうそうそう。うわーのハンバーガー屋、一緒でしょ、これ。
めっちゃ嫌なんだけど。
ねえ。じゃあ、あと3つぐらい紹介したいと思います。
お願いします。
さあ、大阪のうっちーさん行きたいと思います。はい。こんなハンバーガー屋は嫌だ。オーダーがうちなー口しか通らないってことね。これあったけど、純選手が注文でうちなー口で頼むみたいなね。
ありましたね。
そう、YouTube でめちゃくちゃバズった小刻み、ね、プラスの。
A&W の。
そう、エンダーのやつですけど。
見てましたね。
逆にうちなー口しか通らないっていう。観光客は全く買えないっていうね。
やばいっすね。
ね。注文繰り返されても俺何買ったのかわからないみたいな。嫌ですね、これも。
怖いな、でも。
いや、面白い。さあ、それではですね。
はい。
こちら。あんつばさん行きたいと思います。
お願いします。
はい、こんなハンバーガー屋は嫌だ。はい。注文受けたら、小麦粉、トマト、レタスの種まきと、牛の、屠殺から始まるということで、まず全部ゼロから始まります。
はい。
何時に出てくるのっていう話ですから。
めっちゃ嫌だな。
めちゃくちゃ嫌だな。
めちゃめちゃ時間ありますから。
そう。はい、ねちょっと用意しといてほしい。早いが売りですからね。
そうですね。
ファーストテイクっていうのは、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、なんとですね、じゃあラストいきたいと思います。
お願いします。
武藤哲太郎さんから来てますので。
武藤さんですか、もしかして。
はい、武藤さんから来てますので。
お疲れ様です、
武藤さん。行きたいと思います。
はい。
さあ、こんなハンバーガー屋は嫌だ。ピクルスじゃなく、ピラルクが挟まっているということで。
めちゃくちゃ怖い。
めちゃくちゃ怖いな。よく挟めたら、ピラルク、でっかい魚でしょ？
めっちゃパタパタパタパタ。
そうそう、パタパタパタ。
めちゃめちゃ嫌ですよ。
フィッシュサンドですって。
いやいや、うまいこと言わん
け。いや、フィッシュサンドすぎるでしょ。
うまいこと言わんけ。
どっちかって言ったらフィッシュメインになってるから、めちゃくちゃしんどいよ、これは。さあ、いいですね。あ、ちょっと、頭一個いいです、はい。ちょっとこれ好きな答えあるんで。
お願いします。
円楽さん行きたいと思います。
お願いします。
ちょっと二ついいんだけどな。円楽さん。こんなハンバーガー屋は嫌だ。
お願いします。
店員がねじり鉢巻きだということで。あいよーっつって。あいよあいよお待たせーっつって。
めっちゃ新しいですけどね。
うん、なんかちょっと雰囲気全然違うな、みたいな。
めっちゃ新しい。
そっち系、ちょっと江戸っ子感強いんだ、みたいな。
それもちょっといいっすね、それ。
いや、いいかな。俺ちょっと熱苦しいけどな。あいよーっていう。あてっくちょっと面白いのは、バックに公明党がいるっていう円楽さんのね、やつも。これはちょっと、なかなか面白いんですけど。
いい
っすね。なんか圧力感じる。ねえ、なんかその、そっちの人しか買えませんよ、みたいな。公明党の中で売ってんのかな、みたいな。
いいっすね。
ちょっと面白いなと思いましたけど。さあ、ということで、ラストでございます。おー、びっくりした。やせんぼメンバーでございます。さあ、ありがとうございます。さあ、ということで、以上でございます。さあ、それでは本日の MVP を、よろしくお願いいたします。
はい、本日の MVP、オレスカンピンさんですか？
あ、はいはい。
注文するために、
うわーですね。
うわ、言ってく
る。全く一緒。
めっちゃいいなと思って。
はい、ということで、本日の MVP はですね、食べるたんびに、うわって言ってくるということで、
はい、
はい、以上でございます。おめでとうございます。いや、よかったですけどね。他にもね、いいのもいっぱいありましたけど。
そうですね。
さあ、ということで、来週のお題がですね。
はい。
小学校入学式で退学者が一体何があった？こちらでございます。
やばいやばい。
小学校のね、入学式で退学はなかなかですから。さあ、ということで何があった？こちらの方、来週応募しております。
はい。
さあ、それではですね、CM 挟んでから熱き言葉と、はい。原付旅飯。
はい。
を行きたいと思います。さあ、はい、メールもたくさん来てるので、メールも紹介したいと思います。
はい。
はい、それではですね、熱き言葉、
はい
欲しいぞという方は、ツイキャスやメールで募集しております。
お願いします。
はい。
オリジン、アットマーク、fmnaha.jp、小文字で origin、アットマーク、fmnaha.jp まで。
はい。それでは一旦 CM です。
僕たち大阪で行われるチャービラ祭に参加してきます。日程が4月の14日です。皆さんよろしくお願いします。
あれあれ、大阪のライブを沖縄のラジオで告知するなって思った方いません？
うん。
FM 那覇は世界で聞けるんです。これからも FM 那覇 78.0MHz よろしくお願いします。
お願いします。
FM 那覇の告知になってる。
3月27日水曜日17時40分を回りました。水曜オリジンチャンプル生放送でお送りしております。さあね、今さっきね、
はい、
野戦坊のメンバーと、
はい、
ね、あとはねよく来てくれるお客さんと、
はい、
そうそうそう、でもうすぐもう4月ですから、はい、沖縄を旅立つということで、
あ、
そうなんですよ、だから最後にねちょっと見に来ましたよということで、
あつ
き人にも一緒に飲んだことあるね、
年
までちょっとびっくりしましたけどね、はい、さあありがたい限りでございます、はい、さあですね、ここでですねメール来てるのでちょっとメールの方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、あつき人にちょめさん、こんにちは。
こんにちは。
群馬のアニゾーです。はい、沖縄に全く興味がなかった25年前社員旅行で初めて沖縄を訪れました。
はい、
その後まさかこんなに沖縄にはまるとは思いもしませんでした。あつき22の原付旅飯に刺激され、はい、25年ぶりに万座毛に行きたくなりました。
いや、
めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。
めっちゃ嬉しい。
というわけでですね、ここでですね、はい、なんとアニゾーのタイムズカーシェア旅飯ということで、原付旅飯じゃなくてタイムズカーシェア飯という旅飯ということで、
いいっすよ。
いや、面白い。まずはですね、はい、女村中泊りにあります、中泊り海産物料理店。
はい、
こちら、魚のバター焼き。
はい、
台が2400円、
はい。
上等バター焼き。高くてそれほど大きくない観光客価格だったけど、
はい、
まあまあ満足したよと。
さ、いいですね。
で、バター焼きって結構沖縄特有なの分かります、
はい、あ、もう、あ、そうなんですね。僕はよく食べてたので、バター焼きを。
うん、そうそう。で、なんか県民省かなんかでやってたんですけど、はい、なんか醤油とか煮付けとか、
はい、
いろいろあるけど、そのバター焼きを書いてなくて、はい、内地の方、まあそのね、まあ僕らで言う鹿児島とか、その東京とかの人に聞いたら、はい、別に、ああ、じゃあ、私煮付けですかねみたいな言うけど、沖縄の人は、バター焼きないさって、
はい、
なんでバター焼きここに入ってないのっていうぐらい、バター焼きは沖縄のちょっと郷土料理というか、なんでね、やっぱそういう感じですから、ね、なんかすごい笑ってますけど、そんな面白いことは言ってないですけど。さあ、続きまして、同じく女村中泊りにあります、シーサイドドライブイン。
あ、はい。
あ、ね、これ、言ったところですかね。
そうですね、はい。
はい、スープが250円、
はい。
フライドチキン骨なしが280円。
はい。
25年にして初めて訪れました。味は予想通りで、沖縄の普通のクリームスープと、ほぼファミチキ。でも、海を見ながら食べる時間は最高でしたと。
いやー、そうなんですよね。
そう、これがいいんですよね。
めっちゃいいんすよ。
で、続きまして、女村女、万座毛、
はい、
黒糖ぜんざい、500円。新しくできた上等施設のウッドデッキで風に吹かれながら食べるぜんざいは最高でしたということで、
いいですね、
これぜんざいもね結構この沖縄特有というか、
はい、
でやっぱ景色がいいんですね。
そうですね。
この上等施設のウッドデッキで見たの良かったですよと、
はい、
で続きまして女村、セラガキ、
はい、
田中果実店。
あ、はい、
はい、マンゴーパフェが1274円、
はい、
店名は昔ながらの感じですが知る人ぞ知る、映えるスイーツ屋さん、
はい、
マンゴーパイナップルパッションフルーツが入ったかき氷やパフェが食べられますと、
はい、
で、あつき22のあつき言葉は思いつきの薄い言葉じゃなくてちゃんと前もって準備するなら、続行可能、原付き旅飯は続けてほしいと思ってます。アンシェーゴーやパパや、はい、後からやということで、
はい、
さあアニゾーさんでございました、は
い、さ
あ
というね、熱き言葉いただいて、
熱き言葉いただきましたけども、
はい、考えさせられますね。
いや、ありがたいですね、こうやってね、たくさんね、コメントいただけるのはありがたい限りでございます。
そうですね、汗かいてきた、やばいやばい。
汗かいてきた。さあということでね、こうやって原付き旅飯もやってもらってるんですけども、
はい、
なんとですね、
はい、
そんな、先ほど聞いた熱き言葉ですけども、
はい、
こちらラジオネーム万代です。
あ、万代さん、はい、
はい、今日ベンビーさんがラストの放送とのことで、
はい、
昨夜の夜お花を RBC に届けた時のことです、
はい、
無事警備員さんにお花を預け、はい、さあ帰ろうと近くのコインパーキングへ戻った時、
はい、
支払い場所で観光客が何やら困った様子、
はい、
自分を見つけて身振り手振りで事情を教えてもらうと車を止める番号をしてもゼロと表示されるがなんでとのこと、
はい、
見ると、まだきちんと駐車もしておらずコインパーキングのシステムを知らない感じでした、
はい、
後払いなのを知らせるためにあれこれ言葉を使いながらもうまくも伝わらず、次第に焦り、
はい、
あ、これ海外の方だったんですね、観光客が、はい、で最後はザッツマイカー、あれは僕の車です、ロックボードアップナウ、ロック版が今上がっています、
はい、
プッシュナンバーペイヘイトボタンプッシュ、ペイレート、ロックボードダウンと片言の英語で一つ一つ説明しながら、
はい、
料金支払い後、きちんとロック板が下がったところまで見せて説明すると、すべてを理解した観光客の人たちでした、
はい、
もし困っている外国人観光客を落ち着いて助けることができる熱き言葉を教えてくださいということで、
難しいの。
さあ、それではコーナー行きましょう。 熱き D2 の熱き言葉。はい、ということで、
むずいの。
こちらはですね、なんか、ネガティブな事柄やね、なんか難しかった事柄など、うん、熱き D2 が熱い言葉で、ポジティブに変えていこうという感じでございます。はい、さあ、今回のお題がですね、はい、まあ、困っている外国人観光客に、まあ、なかなか伝えることができなかったんですけども、はい、落ち着いて助けることができる熱き言葉を教えてくださいということで、はい、ぜひ、よろしくお願いいたします。助け。さあ。
ちょっとこれむずいな。困ってる外国人の人を助ける言葉ですよね。
そうそうそう。万代さんに向けて助けるような言葉ですよ。
万代さん。万代さん、help me。
いやいや、万代さんに助け求めちゃダメなのよ。いやいやいや、違う。
全然出てこなくて。
いや、全然熱くないけど。
やっぱ全然出てこないです。うん、すいません。
なんか、大丈夫だよと、はい、会話が伝わらなくても、はい、心で伝わってるさとか。
ああ、なるほど。
なんかそういうこと言うのかなと思った。ただのヘルプミーだけで終わりましたけど。
あの、全然出てこないなと思って。
全然出てこないよ。
チョメさんと万代さんに助けられました。ありがとうございます。
いや、熱きニーニーの熱き言葉ね。薄い時はもうちょっと、続行ちょっとどうかなという言葉も来てるので。
その言葉も聞いてたのに、やばいやばいと。
ちょっとドキドキしますからね、それがね。さあ、ということで、熱きニーニーの熱き言葉。あともう一つ来てるんですよ。X からですね、マチャさんから、熱きニーニーの熱き言葉。みんなで花見。乾杯の温度での熱き言葉お願いしますということで。
ああ、いいですね、いいですね、はい。
あ、これはいけるんだ。
あ、いけそうです、いけそうです。
あ、じゃあ、はい、乾杯の温度での、みんなで花見してるときに、はい、乾杯の温度での熱き言葉お願いします。
はい。はい、皆さん、お疲れ様ですと。ね、綺麗に咲いた花。僕たちもね、この一年、頑張って、この花みたいに、来年は、一花咲かせようぜ。乾杯と。
いや、薄いな、やっぱり。まあ、ちょっとそれらしいこと言った。
あ、はい、
う
ん、はい、
満開のね、この桜みたいに、はい、そう、咲かせようぜって。
咲かせようぜって、はい。
でもね、花見って結構、散ってる、この、なんていうの、散り際がいいみたいな。
まあそうですね。
そうそう。はい、だから、この花みたいに咲かせようぜ、ひらひらひらって落ちてきたらなんか散っていく感じするから、ちょっとそれもどうなんかなみたいなのもありますけど。
そうですね。やっぱ、チョメさんと二人だったらどうにか頑張れそうです。
なんとかいけそうですか？
いけそうです。はい。
いや、でもいいんじゃないですか？
ありがとうございます。
めちゃくちゃ面白い熱き言葉だと思うので。
ありがとうございます。
はい。このコーナーも、まあ、どんどんね、はい、ブラッシュアップしながら続けていくのか、
そうですね。4
月から新しいコーナーになってるのか、はい。皆さんお楽しみにしてくださいという感じでございます。
はい。
さあ、ここからはですね、原付旅飯になるんですけども、その前にですね、はい、ちょっと何個かメール来てるのでメールから紹介していいでしょうか。
お願いします。
はい。はい、こちらがですね、チョメノスケさん、熱き22さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、万代です。さあ、万代さん2枚目ですね。チョメノスケさんはもしかして今日は赤い T シャツですか？わ、聞くということで、先週末オリジンライブがあった日、なんと自分は沖縄市のミュージックタウン音市場にて、やばい T シャツ屋さんのツアーファイナルに行ってました。なので、ベンビーさん、二階堂さんの卒業ライブはアーカイブで視聴してます。卒業ライブも行きたかったのですが、先行チケットが当選し、はい、ライブに行くと決めていただけに、今回の卒業ライブに、行かないのは苦渋の決断でした。
はい、
なので、ライブで暗いのは演者さんに失礼なので、全力で楽しんだ自分。はい、会場に入るとすでにいっぱいで、フロアの右側奥にいたのに、ライブがスタートして、サークルをし、右真ん中、こう、なんかこう、わーってやるやつね。右真ん中で左右に分かれての、ウォールオブデスをして中央。最終的にアンコール中に撮った記念写真で、ベースの柴田有桃さんから教えて、数えて前列の5列目あたりまで移動してて、
はい、
週末はヘドバンのしすぎで首がひたすら、振った右腕が筋肉痛になってました。
はい、
次回は厚木22がデビューとのことで、はい、こちらはライブ行けるように調整します。はい、それでは放送頑張ってくださいということで。
めちゃめちゃ嬉しいですね。
さあ、今回ね、オリジン気象転結と、はい、ヤマティのライブが被ってて、
はい、
で、僕も本当は行きたかったけど、やっぱベンミさんと二階堂がね、やっぱいますので、
はい、
そう、オリジンライブに行きまして、したら万代さんがなんと、やばい T シャツ屋さんの T シャツ買ってきてくれて、バンド T シャツ買ってプレゼントしてくれて、
はい、
なので赤い T シャツ着てますかってことだったんだけど、ちょっとねもったいなくてね、なかなか着れないので、
はい、
そうちょっと今日着てないんですけど、またねちょっと特別な日に着たいと思いますので、
万代さんがじゃあ着てくれるってことはなんかヘドバンするネタでも作りましょうか。
ああいいですね。いや万代さんまた首と腕痛くなっちゃうからねきついですから。さあ続きましてがですねメール結構来てるんですよ。
はい、あいいですねメールちょっと。
はい、番組前に熱きお前は二階堂の甘ごめんなさい。お前は二階堂の穴を埋めれな。俺はベンビーさんの穴を埋めるからよって言っているチョメノスケさん。言ってない言ってない。俺ベンビーさんの穴埋めれないから。
二人で通りか。はい。
はい、原付旅飯が好評な厚木22、はい、こんにちは。
こんにちは。はい、
今日は私が大宜味村へ行った話です。今年の1月7日頃だったかな、廃校になった大宜味村、これなんて読むのかな、
塩屋ですかね、
喜ぶに、なんか、
あ、鬼女家です。
鬼女家、鬼女家って読むんだ。鬼女家小学校を利用している、古本屋に行って、できました。本屋がどんどん潰れていく現代で古本屋でしかも、はい、国頭村木坂で商売できるのかと興味もあり店主さんに聞いてみると、はい、アパートを引き払って実家に戻ったと、言ってたな。ちゃんと手土産も私本を買って帰りましたよ、はい、添付の写真は購入した本です。国神の人が観光客の女性にヤンバルクイナを食べさせた話が載っています。
怖い
な、
これ怖いの
絶対ダメなんだけどな。さあ、原付旅飯好きなラジオネーム食安ですということで、はい、食安さんから、ね、はい、いただきました。ありがとうございます。さあ、ということでね、こうやって原付旅飯のコーナー、
めっちゃ嬉しいですね。
はい、
大宮さんに行ってくれてるってこともめちゃめちゃ嬉しいし、
そうそうそう、これ知ってんだ、木じゃ
木城家です。
木城
家。木城家小学校っていうのがあって、もともとその、僕がプールを利用した話したのです。
は
い
は
い、
あ、覚えてます。
プールがある学校です。
ね、あつき22の学校にはプールの方ですよ、
ね。あ、そうそうそう。
で、木城家の学校に行ってたんだ。
あるんです
よ。プールを借りに。
そうです、借りに行ってた木城家小学校
です。の近くの本屋まで行ってるってことで。
すごい
っ
すね。
すごい。あつき22のなんか聖地巡りみたいなやってますけども。
めっち
ゃ
嬉しいですね。
さあ、そんなね、原付き旅飯が好きな食安さんのためにコーナー行きましょう。
はい。
原付き旅飯のコーナー。
ブンブン。
はい、ということで、こちらはですね。
拍手いただきます。
はい、あつき22が、原付き好きでね、もう名護の方まで、原付きで毎週行ってるということで、はい、その間に見つけたね、はい、美味しい料理、ね。
そうですね。
とかの場所を紹介するコーナーですね。
はい。
はい、本日の原付き旅飯は何でしょう？
本日はですね、
はい。
女村です。
お、女村。
沖縄県国頭郡、女村の、前金区っていうところにあります。
前金区、
はい、おお。カフェですね。
ほうほうほう。
ドカドカというカフェに。
ドカドカ。はい、どんな字書くのかな、
言ってました。土に花。
おお、ドカドカ。
ドカドカって言うんですけど。
そういうの好きね。アメリカンとか。土に花、ドカドカ。
です。ほ
う
ほ
う
ほう。プリンセスみたいな。
いや、全然そんな感じはしないけど。全然そんな感じしないけど。さあさあさあ、どんな感じのお店なんですか？
焼き物とかも置かれているとこで、高台にあるお店なので、ものすごくこう、綺麗な、景色が綺麗で、景色を見ながら、こういろいろ、ピザ、カレー。
結構景色重要視しますからね。
ここは自分のおばが紹介してくれたお店で、なんかいいお店があるよってことで、名護に帰る時に、はいはい、立ち寄りました。
あら。
住所ちょっと言ってきました。沖縄県国頭郡女村前金区、243-1、
はい、
ってところで、
ほうほうほう、
はい、ありますので、ちょっと高台になってるんですけど、もうめちゃめちゃ景色綺麗で天気いい日は。
なるほどね。はい、これはどういう感じの、なんていうんですかね、テイクアウトして食べれるような場所なの？
もう、普通にあれです。カフェなので、はいはい、そこで注文して、いただくような感じ。
その外も見ながら食べれるみたいな。
そうです。結構その、なんていうんですかね、お店自体が広いので、
うん、
本当に半分、この、部屋半分はカフェ。半分は本当にこう焼き物が飾られてて。
ほうほうほう、あ、焼き物が飾られてんだ。
で、ですね、これは玉田明先生っていう方。
ちょっと有名な。
有名な。
ほうほうほう、
沖縄サミットとかでもなんかその作品を。
お、すごいね。
夕食会館のなんかの器を、はいはいはい、制作された方みたい。
めっちゃすごいじゃん。
めっちゃすごいですよね。
そのカフェに併設されてんだ、その一緒に。じゃあ、そう、焼き物好きな人もちょっと行ってみて、楽しめるような場所。
はい、で、でもその焼き物で、その器っていう、コーヒーとかも出してもらえたりとか、するような感じなんですよ。
アニゾーさんから、はい、シーサイドドライブインの近くだ。行ってみたいということで。
であ、
そうなんだ。
めっちゃいいっす。
これ、ここも行ってみたいということで。
ぜひ天気いい日に行ってください。
あと、焼き物や着物が有名みたいなのも書いてあるんですけど。
着物はちょっと初めて聞いた。焼き物なんか有名みたいであれなんですけど。
はぁはぁはぁ。
ちょっと僕そこもあれだったの。
いや、すごいな。
僕は、行った時は、ケーキ食べました。ご飯食べて行ったので。
いいですね。
豆腐ケーキって言って、レアチーズケーキみたいな。
あ、じゃあ、ちょっと、このヘルシーなものが食べれるような。
そうです。
あ、いいですね。
めちゃくちゃ美味しかったです。ブルーベリーがかかってて。
あ、めっちゃいいな。
はい。で、まぁ、ピザとか、
はいはい。
いろいろモーニングとかもやってるみたいなので、ぜひちょっと行って、あと景色も最高なので、東シナ海ですか、女村の。女ブルーと言われる。
女ブルー。
はい。海を眺めて、
はい。
ちょっとカフェで。コーヒー飲んで、ゆったりできるところになってますので、はい、皆さん。
なるほど。
はい。天気いい日に。ちょっと風強い日は。
行ってみてくださいと。
はい。
あと確かに、ね、がバーってくるからね。
ちょっと天気いい日、風が弱い日に、ぜひ行ってみてください。
円楽さんこれ、焼き物で、焼き物焼き物になってるっていう話でしたね。ごめんなさいね。うん、ドテーということで、ごめんなさい。全然気づかなかったということで。
びっくりしました。焼き物と着物、めちゃめちゃ絞り出してくる、
ね、でもいいね、こうやって原付旅飯で北部紹介して、はい、こうやってアニゾーさんとかが、 じゃあもう一回ちょっと北部の方に行ってみたいってなったりとか、
めっちゃいいですね。で
行ってみたいってなるからね、いいですから。
北部の魅力をもっと伝えられるように、
はい、
ちょっといろいろやってみます
ね。でまたあの中部やね、あの南部の方もね、
そうですね。
ちょっとどんどん紹介していきたいってことだったんで、
なんかいろいろ南部編、
一回南部もちょっと行ってみてくださいよ。
は
い、ね、
あの南城市とかにもいろいろ関係あるみたいなので、
はいはいはい、ありますからね。
はい、ちょっと行ってみます。
はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、原付旅飯のコーナーでした。
ありがとうございました。
ね、こ厚木二二の厚木ことちょっとちっちゃくして、こっちを大きくしてもいいかもしれない
ですね。
こっちすごくね興味がそそられるからさあということで、はい、今週も以上でございますね、はい、ラストでですね、はい、ちょっと告知の方だけ
あ、お願いします。
明日ですね、みんなが聞きたいチョメ話ということで、はい、元ザブングルの松尾さんとチョメの助で、はい、若狭の大通りにありますジグザグという、
はい
はい、居酒屋くんかさんというね、はい、居酒屋さんがちょっとあの目印になってまして、その隣にある地下の方から入っていくんですけども、
はい、
入っていく場所で、チケットが1000円プラスワンドリンクの500円、1500円になっております、はい、さあなんかねみんながね普段ね聞けないような話とかも聞けるんじゃないかということで楽しみにしててくださいということ で、
いいです、ね、
以上でございます。さあということでね、はい、あのずっと見ててくれたね、
はい、
今週でいなくなっちゃうね、
はい、
お友達も大きなお友達も来てたので、はい、来週もぜひ皆さん放送の方よろしくお願いいたします。それではお送りしたのはリクエストチョメナスケと
アツキニーでした。
はい、バイバイ
バイバイ泣いてますね